大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
サーフィンが大好きな小室正則麻婆です。
よろしくお願いします。
よろしく。
まあ、サーフィンが好きだとおっしゃいましたけれども、まあ、サーフィンが好きなだけではなくってプロとして活躍をされていらっしゃるということで、麻婆という名前を聞いてピンときた方、きっと地元の方はですね、たくさんいらっしゃると思います。今日はそんなレジェンド小室さん、小室麻婆さんに登場していただきます。改めて今週よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
早速なんですけれども、はいはい、1日目のですね、今日はマーボさんのですね、そのサーフィンを始めたきっかけとか歴史についてご紹介していただきたいんですけれども、
いい
遡っていただいて、サーフィンを始めたきっかけ、どんなところからか。
17歳の夏です。それで海で、はい、みんなと遊んでたら GI カットのかっこいい、俺たちが当時すごい IB スタイルで海で輝いてたわけですよ。トランクスもかっこよかったし、 T シャツもね。でも俺たちよりもっとかっこいいサーフボートを持って歩ってくるのね。サーフボードなんか知らなかったから、何持ってんのかなと思って見せてあげ、それでトランクスもかっこいいし、 T シャツもかっこいいし、今から思えばワックスを塗ってるわけね。それをスキーだったら裏に塗るわけじゃない、それをさ、デッキの方に塗ってるから、何やってんのかなと思って、彼が入ってくのを見て、うまいんだよ、あちこちこうやって行ったり、何なのかなと思ってさ、サーフィンは知らなかったから3時間ぐらい彼が入ってて見てて、当時明治中学校の水泳部の部長で、湘南学園の Q ちゃんっていうのと湘南学園でやるわけですよ、平泳ぎの大会をね。やっぱり2番3番取ってたんだけども、 Q ちゃんに勝てなかったけども、水泳とかそういうのには自信があったの。それで彼が上がってきて、エクスキューズミしか喋れなかったから、エクスキューズミちょっと言うの冒頭レンタルプリーズなかったらさ、おーって貸し切れたの。借りて入ってって沖で一発目こいて乗ったのね。パッとこう立った時に、こんな面白いものがあるかと思った俺。それでもうさ、その夜焼き鳥食わして、一杯のビール飲まして、で酔っ払わせて板置いてってくれって、俺の家に。彼はアイミーですよ、横須賀帰って。俺はもうその次の朝弁当持って、西大藤沢だったからね、無罪だったから、小室くんってはいっつってさ、もう弁当持って海でサボってくんでしょ。ほんでまだ134号線が砂利道だよ、何もなかった。毎日くげ沼からレッサーフって昔あったのね、そっから波がないからパドリングで江ノ島行くの。それで1週間ぐらい経って台風が来たのね。台風が来た時に沖行って入ってったわけです。その時に俺は死ぬこと、あ、人間なかなか死なないんだな、生きててよかったんだ、17歳で知ったよ。それからピタッとね、俺早退もやめた。もうね、千人になっちゃったね、17歳で。ということはね、でっかいんだ、7メートル8メートルの波が来るわけで、台風の波っていうのは皆さん覚えておいてもらいたいけども、一気にバババッと15分ぐらいの間に3発4発入ってくるわけ。それで終わるとフラットになるわけ。ということは日本列島があるんでしょ、半日とか1日かかり波がどんぶりこどんぶりこって湘南の海に着くわけよ。だから定期的に来るわけ、出れちゃった方がいいね。そう言ってさ、もう箱根山みたいなの来るわけ、ドーンって7メートル波が来ると上に上がってまた7メートル落っこちるんだよ。そのうちに、あれ俺このままだったら死んじゃうなと自分でね、さっき来たよ。で、唇がブルブルブルブル震えてきて、もう箱根山でしょ、どんどん大きくやけ、大きくと乗れないやけ、波はバチャンと崩れるとこじゃなくて乗れないやけ。ほいでこのままいたらこれじゃ死んじゃうと思って命をかけて前に来て、ブワーッと7メートル8メートル波が来るけど、そこを乗ったよ。で、真っ逆まで落っこってガーッと巻かれて15メートルは潜ったね。パッと目上げたらもう見えなかったからの太陽が。ほいでパッと地べたについた砂場に、その時なんて言ったと思う、お母さんお母さんお母さんって俺3回言ったよ。それでこのままではもう死んじゃうと思ったから水をゴクッと飲んだ。飲んだ水が口の中に今空気が溜まってるだけ、一つ俺が飲んだだけで5メートルから8メートルは息が持つわけ。それで持ってパッと目を開けたら光が見えた。光が見えると2メートル3メートルだけ、これはいいなと思う、もう死なないなと思って、もう一回ゴクッと飲んでファーッと上がって水面に唇を出してスッとスッで、パッと沖見た。沖に波が、箱根の山が来たら俺死んでた。今ないよ俺。それがフラットだったよ。それで今度泳ぐにも泳げない。 ところが水泳部だったから毎日ね鮮明で、それでやっとこさっと波に込んだ斜めの波が来る、曲がれる、でどんどんどんどん岸に転がされる、その時にあ、人間って焦んなければ死なないな、生きれるんだなってことをね知ったよ17歳で。それでどんどんどんどん来て岸に上がって倒れた、疲れて、その時に生きててよかったなと思った。だから17歳でさ、死ぬこと生きること、なかなかその3つを味わっちゃうの。17歳だよ、怖かったよ。それから3ヶ月間サーフィンできなかった。もう怖くてできっこないじゃん、そんだけ思いしてんの。17歳だよ。だからもう本当ね、成長したね。
でその怖い思いをしたけれども、サーフィン出会ったおかげで小室さん の、まあ、その生活スタイルも変わったりして、
変わった、全て変わった、
考え方も変わったということで、うん、大きないい影響を与えてくれたサーフィンだったんですけど、まあ、そんな怖い思いをしたんですが、プロになろうと思ったのはどんな企画ですか？それで
サーフィンを毎日やったから、うん、江ノ島さ行ってパドリングしてきて毎日帰ってくるんだよ。1年半で優勝した全日本、それから俺の人生変わった。誰にも負けなかったね。結局勉強はできなかったけども、やっぱサーフィンが合ってたみたいよ。でもう今から54年前ぐらい、もう毎日もうサーフィンやって、で全日本出て優勝したでしょ。それから変わったよ。それからがまたすごいんだよ。憧れのハワイだよ。ハワイに行った、36年連れて、有名なね、今まあ芸能人でいら美空ひばりとかさ、石原次郎ぐらいのサーファーがいるのも、白塚に。それがさ、1ドル365円しかないのに500ドルしか持ってなかったわけ。ほで税関で英語も喋れない、ローマ字も書けない。そうしたらさ、俺団長じゃない、俺が呼ぶわけよ。ほでお前の仲間なんだから、この人は金がないからどうすんだって、1ヶ月間見れんのかって。で俺の奥さんがお金あったから大丈夫だからということで、4時間絞られた、36名がカバンとかみんな。それでもう二度とハワイに来たくない、でも英語は喋れなくちゃいけないと肌で感じたけ。そしたらマイケル・トングさんって人が俺たちが行くことも知ってたわけ、ハワイ連盟の会長が。それで7人ぐらい礼をかけて、フラの姉ちゃんがいっぱいいるわけね。おお、いいなハワイは。その間からすごい綺麗な人が俺の方に歩ってくるわけだよ。それでパーって寄ってきた時にミスハワイって書いてあるんだよ。だからミスハワイって本物のハワイの人が迎えてくれて、ほんでアロファってさ、ほっぺたにチュッとねしてくれて礼をかけてくれたの。その時にね、すごいマンゴーの香りがしたのね。それでも一発でさ忘れて、ハワイだよ、南国だよ、ティンガティンガティンガ、音楽が違うんだ、俺演歌でしょ、演歌じゃないんだもん。もうほんとさ、ハワイの南国のあれだ、ハワイっていいとこだなっていうところで、でハワイでサーフィンをやっぱり憧れのハワイ乗させてもらえなかったわけ、ゴーホームとか言われて。ほで3時間4時間入ってんのに、3時間4時間入っても一発か二発が乗れなかった。これいけないなと思って、全員がそうだよ。で翌年にトロフィー持って大会をやったわけ、日米親善試合を。それが今の麻婆ミート、俺の名前が世界中に行ったわけ、1週間やるから。ほで最後10のお金を、パーティーのお金が全部持ってって毎年やって、ほで10年目にジョージ有吉知事が名誉市民賞くれたのね、ホノルルの名誉市民賞。その時にパーティーの会場で首相がマーボーロイヤネしろってわけ、それでマーボーロイヤになったわけよ。だから今でもハワイでやってますよ、そこ登竜門だから。まあそんなようなことで日本に帰ってきて、藤沢ね、この一帯をサーフィンを入らかしたでしょ。まあ俺が自慢しちゃいけないんだけど、もう70になってんけども、でも最初にやったの俺たちだし、歴史もあるしね。こういうこと言っちゃいけないんだけど、湘南にはレジェンドサーファーってのはたくさんいるのよ。たくさんいるけども、日本サーフィン連盟が認めたレジェンドは5人しかいないの。それは全日本で俺たちが優勝したね、出川道夫、河合美希夫さんね、から小室正則君でしょ、長沼和人、土地伊坂ね、この5人が本当のレジェンドです。あとはね、先輩いるよ、先輩もレジェンドなんだけども、俺たちが肩剣を持ったレジェンドっていうことで、威張ってるわけじゃなくね。まあそんなようなことで毎日鵠沼海岸でサーフィンやってたのが、サーフィン入ってきたでしょ。 TBS の情熱大陸の総括部で偉いのが言ってたよ、小室さんたちはね大したもんだったけど、なんでですかって。小室さんたちはね、世界でもトップだったっけ、チャンピオンでもあって、俺は世界で5位しかなれなかったよ、サーフィンは。でも試合出てるわけ、何回も国際試合、それでチャンピオンであって、ボートが削れるじゃない、そんなねアスリートいないんだってね。だからトップアスリートだってディレクターが言ってたよ。ああなるほどなと思って。それともっとすごいのは、小室さんたちは不良だったって、いろいろ悪いこともしてきたって、でもオリンピックになっちゃったわけ、サーフィンが。それ俺たちがしたわけじゃん、それはすごいことだったんだ。まあそんなちょっと荒っぽくなっちゃったけども、でもこういうね荒っぽい話もみんなに聞いてもらいたいしさ、 この湘南の海一番だと思う。日本で愛情があるんだよ。愛情がすごい、全然違う。俺も世界中いろいろ見てる、いっぱい行ったけども、やっぱ作ってる湘南は作ってない。この感じでいいよ。烏帽子があって江ノ島があってさ、かっこつけんことないよ。自然が一番いいと思うし、緑もあるでしょ、空も綺麗でしょ、富士山もあるでしょ。これ以上あるものないよ。だから俺が愛情があるっていうとそこなの。もっともっと盛り上がるといいよね、いい意味でね。今サーフィンはもう20年前と同じに戻ってるからすごいよ。この間内場では江ノ島から辻堂まで1000人いるとするじゃん、今1万人いるよ。それだけ今オリンピックかなんか知らないけどブームになった。だから俺たち嬉しいよね本当に。
今は当たり前のように私たちはこう海があって、うん、まあ、ありがたいという感謝の気持ちももちろんあるんですけれども、そこにサーファーの皆さんの姿があるというのがもう当たり前のように思ってたんですけれども、 その発信をしていただいたということで、その当たり前の私たちがね、和めるその景色を作ってくださったのが、まあ、小室さんたちの世代ということと、やっぱりねこういったお話を聞くことによって、うん、初めから当たり前のようにあるものってないんだな。
そうだね、
思いますね。
君もね、よくあのね、俺は自分がサーフィンやってるからじゃなくて、サーフィンはストレスの解消には最高にいいわけ。みんなサラリーマンの人たちが来る、麻婆さん小室さん上司もいない、自由じゃないので、波がね一つ一つ違うのよ。だから飽きないの。それに波は何にもないんだよ、教えてくれるんだよ。学校サボってきちゃいけないよ、波が全部教えてくれた。漢字も書けない、数字もだけで何もサボってきたけども、全部波が教えてくれて自分で思い出した。先生がやれよやれよってやんなかったよ。昔はもう石田屋さ行った時なんか、先生が君たちのために数学やってるんだよなってでかいことでやって、このクソ人がやったけど、今になって分かる、世の中出て初めて分かるんだよ。ああもっとやってけばよかったなってことね。そういうことを今ね、もう一度サービスを通じて俺は皆さんに教えたいね。わかる。それはさ、サーフィンやれば体力もつく、風邪もひかない、肺がすごいから。ハワイってみんなさ、はぁはぁ言ってんだ、すごい疲れるスポーツだから。今日もまあまあ波なわけよ。で今日はもうあなたみたいにこのインタビューがあったから、ハッピー行って2000メートルだよ、72でやるんだよ。やっぱりそういうね、体作り、自然とサーフィンやれば寒さにも風邪ひかない、そういうになるから。だからやっぱりね、この湘南の海で育ってでよかったなと思うし、これがね全国で3番だらしいよ、富士山市は住みやすいのは。そうなんでしょ、育ってよかったなと思うし、ともかくもう一度言うけども、湘南の海には愛情があって波が教えてくれる。波もね違うんだよ、江ノ島の波と水族館の波と水道の波って違う。水道が一番ボーンとくる波なの、深いから少し、向こう浅いのね。それでさ、俺たちは知るよね、人間がこう真人間になってくよ。小さい心の人が水道サーフィンやると正直な人間になってくる。
この自然の力ってすごいなって思いますし、
うん、みんな変わる。
辻堂の海の様子、そしてこの湘南の海の様子、そしてここはいいとこだよっていうですね、世界の海を知っている小室さんからそんなお話が聞けて、やっぱり湘南、この藤沢、辻堂、いいところだなと改めて私自身もですね、お話を伺っていて思いましたし、自然の力ってやっぱり人にいい影響を与えてくれるんだなと思いました。さあ今週はですね、プロロングサーファーでいらっしゃり、そしてマーボこと小室さんに登場していただいております。明日はですね、小室さんから見た藤沢辻堂の魅力などについてもお話を伺っていこうと思いますので、はいはい、ぜひ皆さんお聞きいただければと思います。今日はありがとうございました。
どういたしまして。